それではこの朝の聖書の箇所をお読みいたします。マルコの福音書第12章18節から27節までをお読みいたします。マルコの福音書第12章18節以下、また復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が死んで妻を後に残し子を残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を残さなければならない。さて、7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、死んで子孫を残しませんでした。次男が兄嫁を妻にしましたが、やはり死んで子孫を残しませんでした。三男も同様でした。こうして7人とも子孫を残しませんでした。最後にその妻も死にました。復活の際、彼らがよみがえるとき、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。死人の中からよみがえるときには、人は目取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。死人がよみがえることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。この朝はこのところから、生きておられる神と共にと題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。今日のテーマは復活です。先日妻と先ほど話した聖書の話のことでこんな話が出ました。復活という言葉が分かりにくいので、よみがえりというふうに言い換えようと思った。ところが最近の子供はよみがえりという言葉よりも復活という言葉の方が馴染みが深いということに気がついた、そういう会話をしていたんです。子供の遊びでもそうです。ゲームでもそうかもしれません。復活という言葉が馴染みがあるほどに身近でよく使われる言葉になっている、それは考えてみるとちょっと面白い気がします。けれどもその時に使っている復活という意味はよく考えてみると元の状態に戻るという意味で使っている気がします。私たちはひょっとすると聖書が語っている復活についてもそのように考えているのかもしれないなぁと改めて気がつかされるわけです。今日の聖書の箇所はまた新しい主イエスの敵が登場します。よくもまあ毎回毎回手を変え品を変えいろんな人たちが出てくるもんだなぁと感心したくなるほどですけれども、今日新たに出てくるのはサドカイ人という人たちです。このサドカイ人というのは 使徒の働きの中にも何回か登場します。復活を信じない人たちです。それ以外の詳しいことはあんまり聖書の中にも書かれていないんですけれども、読んでみて分かってくることは、このサドカイ人という人たちはモーセの記したモーセ五書といわれる書物があります。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記までをモーセ五書、モーセが書いたというふうに考えられているわけですけれども、このモーセ五書の中に復活という言葉が出てこない。それで19節にありますけれども、申命記に書かれている律法の箇所を読み上げます。これはレビラート婚といわれる戒めの一つですけれども、夫が亡くなった場合、その妻を、兄弟に、弟たちに嫁がせることによって、財産を守っていく、あるいは子孫を守っていくという、そういう考え方があったわけです。ルツ記に出てくるルツという人は、このレビラート婚という戒めに従ってボアズという人と結婚をすることになります。この19節にこういうふうに書かれています。もしある人の兄が死んで妻を後に残し子を残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を残さなければならない。現代の私たちからするとちょっと理解しにくい結婚観です。けれども日本でも私のおじいちゃん、ひいおじいちゃんぐらいの世代まではこういう感覚は割とあったわけです。このサドカイ人たちはこの聖書の箇所を復活がないことの、証拠の箇所として申命記の箇所を読んで聞かせているわけです。でつまりどういうことかというと、モーセの律法の中には永遠の命、死んでも生きるというようなことに関心があるのではなくて、どちらかといえばこの世界で財産を受け継いでいく、この世界で子孫を残していく、そういうことに協調点が置かれているではないかと言いたいわけです。そして続いて20節以下のところで、7人の兄弟と長男のお嫁さんで、この長男が亡くなって次男に三男に、次々に嫁いでいった、そういう一人の妻の話をいたします。でこの人が復活の後に誰のご主人になるんですか、みんな嫁いだんですという質問を投げかけるわけです。このサドカイ人は復活を信じていません。もし復活があるんだとしたら誰の奥さんになるんですか、ちょっと考えてみてもそんなのありえないのが明らかじゃないですか、というふうに質問を投げかけているわけです。よく考えてみるとちょっと相手をバカにしたようなですね、そんな質問です。けれども私たちもこのサドカイ人たちと同じような考え方を持っている気がします。国語辞典で復活という言葉の意味を調べると、一番目に出てくる意味は死んだ者が生き返ること、よみがえりと書いてあります。2番目に元の状態に戻すこととなっています。で私たちはこの復活するという言葉をことを考えるときに、元の状態に戻ることということがどうしても頭から離れないでいる。そのためでしょうか、復活の後で、つまり死んだ後でクリスチャンがよみがえるんだとすると元の状態に戻る、死んでしまったペットと天国で一緒に暮らす、家族も同じように天で一緒に生活をする、 まあ、仲良しの家族の場合は、まあ、非常に素晴らしいこうイメージがそこにはあるわけですけれども、天でみんな家族一族みんな近くに住んで一緒に楽しく暮らせる、まあ、そんな夢を持つことができるわけですけれども、よく考えてみると絵に描いたような幸せな家族はそれで良いかもしれませんけれども、いろんな形の家族があります。単純にみんなこういうふうになるというふうに言うことができるのかどうかというのは考えさせられるわけです。そこにはどこか私たちの都合の良いものが投影されている。もちろん完成された神の国ですから、すべてのものが完全であるということは想像することができるわけですけれども、どうしても私たちはこの地上にあるものの延長で物事を考えてしまっている、そういうことがここで考えさせられるわけです。以前にもお話をしたことがありますけれども、葬儀の時に天国で再会しますという希望が語られることがあります。いつもそこで気をつけなければならないことですけれども、亡くなった家族と再会をするということがまるで福音であるかのように語られてしまうことがあります。それはもちろんその別れたばっかりの家族にとっては慰めになりうるわけですが、福音というのは私たちが新しい人となって生きるようになることであり、神の完全な支配の中に入れられるということです。もちろん天で家族と再会するということが否定されているわけではありませんけれども、それは一番大事なことではないわ。主イエスはここでこのようにおっしゃっておられる。24節と25節、あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。死人の中からよみがえるときには人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いのようです。そう書かれています。主イエスはここで2つのことを問いかけておられる。それは聖書を知っていますかということと、神の力を知っているかということです。聖書を知らないというのは自分の価値基準で物事を考えてしまっていないかということです。神の力を知らないというのも同じ意味で理解することができると思います。聖書には神の愛と知恵と力が満ち溢れています。それなのにこの世界の常識、この世界の通念、そういうものに縛られてしまっている。もちろんそれは仕方がないことですけれども、特にここで聖書と書かれているこの言葉は実は複数形で書いてあります。聖書という言葉を複数形で書くというのは、まあ、このサドカイ人に対してよくよく注意するように呼びかけているわけですけれども、モーセ五書だけではなくて聖書全体でという意味です。まあ、この場合聖書というのは旧約聖書を意味するわけですけれども、聖書全体で何が語られているのかを知らなければなりませんと主イエスはおっしゃっている。その後半部分では、死人の中からよみがえるときには人は目取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようですと主イエスがお答えになられました。これはどういうことなのでしょうか。先週の祈祷会で皆さんに聞いてみました。そうすると、大体キリスト教美術で天使というのは、男でも女でもない中性的な存在で描かれている。さっきもそんな話が出てきましたけれども、 だから天使のようになるということは中性的になって男も女もいないのでみんな天使みたいになるということなんじゃないか、まあ、そういう可能性は確かに、まあ、ここでも天使のようになると書いてありますからそういう可能性がないとは言えません。あるいはある方は以前どこかの美術館に出かけた時に見たんだそうですけれども、イエス様がいてその周りに赤ちゃんがいっぱい描かれている彫刻かなんかを見たんだそうです。ちょっと気持ちが悪いという印象だったんだそうですけれども、みんな天国に行った時に赤ちゃんになっている、そうすると嫁ぐことは確かにないですわね。けれどもなんかあんまり気持ちのいいイメージではない気がしますけれども、まあ天使とか天の御使いのようになるということがどういうことを指しているのか、で天の御使い天使というのも美術の中でなんとなく頭に輪っかがあって背中に羽がある人物が天使っていうことに、まあ、キリスト教美術の中ではなってますけども、実際は天の御使いとか天使というのがどういう姿なのかはっきり見たことのある人はいないわけです。まあ、けれどもここで言われているのは天の御使いのようですというふうに言われているときに、それは完全な存在にされているということでしょう。そのことは少なくとも理解できるわけです。この世界の体ではない全く新しい存在になっているということを主イエスはここで言っておられるわけです。全く新しい存在になっている。そしてよみがえりについて主イエスは26節でこういうふうに言われました。死人がよみがえることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。とそう書かれています。聖書全体を読まなきゃいけないと言いながら、主イエスはここでサドカイ人たちが問題にしているモーセ五章、しかもそのモーセが証明を受けた時の箇所を引用なさるわけです。あの時神が何と言われたのか思い出しなさい。そしてこの芝が燃えている中でモーセが何だろうと思って見に行ったら、そこから神様の言葉が聞こえてきて、エジプトをの奴隷とされているイスラエルの同胞を導き出すように、そのように神様からモーセは証明を受けます。その時に神様ご自身がモーセに名乗られた、その時言われたのは、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。これは神はイスラエルの民をお選びになった信仰の歴史で、これはアブラハムから始まるというふうに言われているわけですけれども、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主、そういうふうに神様はご自分のことを示されるときにおっしゃいました。これは生きているものの神であるという意味です。アブラハムもイサクもヤコブもかつていてもう死んでしまった人という意味ではなくて、私は常にこの人たちと共に生きてきた、そしてこの人たちは今死の中に置かれているわけではないということをこの答えが意味しているんだと主イエスはここでおっしゃったわけです。確かにこの地上でアブラハムもイサクもヤコブも死を迎えたけれども、今神の御国で生きている。私はそのものの神である。そういうふうにここで言われている。まあ、つまり復活ということはあるし、聖書は旧約聖書から ずっと今に至るまで復活の信仰を語り続けているのだと、主イエスはここでお答えになっておられるわけです。復活の力、それは私たちの想像をはるかに超える神の力です。私たちのこの世界の延長線上にあるものではない。でもどうかがっかりしないでいただきたいと思うんですが、別れた家族との天国の再会という希望よりももっと素晴らしい希望、もちろんそれも含まれています。もっとそれにも勝る大きな希望が語られているということです。それはさらに私たちに大きな期待を与えるものです。水曜日の祈祷会の時にマネネ先生がドイツのお墓のお話をしてくださいました。ドイツのクリスチャンたちのお墓の多くは夫婦であっても別々にお墓を作るんだそうです。あまりドイツのお墓を訪問したことがありませんので気がつかなかったんですけれども、このドイツでは子供の時から自立をするということを大事に教えています。もう赤ちゃんの時から別の部屋です。まあ、部屋がたくさんあるからできることかもしれませんけれども、この一人で生きるということが教えられている中には、もうこの生まれた時からお墓に至るまで自分という人間が神様の前に立たされているんだということをもう生活の中で教えているわけです。私たちは皆そうですけれども、神の御前で一人で立ちます。親の信仰は役には立ちません。家族が一生懸命代わりにミサを捧げて天国に入れてくれるようにできるなんていうようなことは私たちは考えていません。家族が信仰を持っていれば自動的に天国に行けるということではないわけです。私たちはみんなそれぞれが自分で神様と出会って神様の信じる信仰を持って神の国に入れられていくわけです。この水曜日の祈祷会の時に古川長老が若い時に浅野純一という牧師の教会に集っていたことがあるんだそうで、この浅野純一という牧師はこの旧約聖書の専門の先生です。まあ、ヨブ記という4冊のすごい立派な仲介書なんかも書いておられるような先生ですけれども、その教会に集っていた時に、浅野純一先生の教会でしたね、違いましたかね、その時にこんなことを言われたんだそうです。このアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というのは、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そして古川君の神、そういう意味だと言われた。とても印象深く覚えているという話をしてくださいました。ここで語られているのは生きておられる神という意味も確かにあるけれども、自分一人として神様の前にちゃんと向かい合っている、私の神様ということが言えるお方なんだと若い時に聞いた。私たちが自分として神様と出会って自分の信仰、私の神様、そういうふうに言えるお方として神様は私たちと出会うことを求めておられる。その神が今も生きて働いておられる復活の主、この力ある主と私が出会う、そういう意味なんだということです。その時に古川さんが自分の小さな時のお話をしてくださいました。非常に印象深かったのでご紹介させていただきたいんですけれども、この古川さんたち家族は満州からまだ小さい時に引き上げてきたんだそうです。 両親ははじめ故郷に戻ったんだそうですけれども、その自分たちが食べていくのがやっとという中で、自分たちの家族ももう満州に行くと言って出てったんだから、ここで生活はできないということで一緒にいることができなかったんだそうです。家族や親戚にも受け入れてもらえないで、まあ、それで引き上げ者をまとめて引き受けている、そういうところに、まあ、北海道に行ったんだそうです。家族揃って北海道に移り住んだんだそうです。でその時にそういう引き上げをした人たちに福音を語ろうとしていたある宣教師と出会ったんだそうです。でその時に宣教師たちが古川さんのお母さんにこういうふうにおっしゃった。何にも心配しなくていい、神様があなたを受け入れてくださるんだから、とそういうふうに言われて、家族も地域の人たちも誰も自分たちを受け入れてくれないで、このいろんなところを転々としながら北海道に移り住んだ時に、ああでも神様は私たちを受け入れてくださるのかと、その福音を聞いて本当に嬉しくなって、そしてその引き上げ者ばっかり住んでいる、まあ、プレハブの小さなバラックのようなところにたくさんの人が住んでいたんだそうですけれども、その2階で家庭集会をし始めたんだそうです。もう家が壊れるからやめてくれとたくさんの人に言われながら、でも同じように思っている人はたくさんいるはずなので、なんとかこの福音を周りの人にも知ってほしいと家庭集会を子供の頃から、古川さんの子供の頃から始めていて、いつも親がもう家が壊れるからやめてと言われながら戦いながら集会をしていたというのをよく覚えているという話をしてくださいました。私たちの国籍は天にありますとピリピの3章にあります。自然にその言葉が頭の中から浮かんできます。私たちの神は生きているものの神です。この神によって私たちはどんなに周りが大変な状況であったとしても大丈夫、あなたは私のところにいることができる、誰から理解されなくても、この世界で生きにくさを覚えていたとしても神様は私たちを受け入れてくださると言うんです。私たちの神は私たちの思いをはるかに超えて力強いお方です。それが復活の主です。その主によって私たちは救われて生きるものとされます。この復活の主に私たちの将来はもうすべて任せてしまう。この主がこの世にあっても最善にしてくださるのであれば、私たちの死後も最善にしてくださるに違いない。この主と共に私たちは生きることができる。そしてもうすでに天の御国に招かれた人たちも今そこで、今すでにこの神と共に生きている。私たちはこの神の御前でみんな受け入れられて、まさに私たちの国籍は天にあると、そう言いながら歩むことができるようにされているのです。この聖書に書かれていること、神の力をしっかりと見つめながら、私たちは望みを持って歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。 よみがえりの主よ、あなたは死に支配されることのないお方です。あなたによってよみがえりの命が与えられました。私たちにはもはや死は何の影響力も持っていないことを私たちは信じます。この世の別れもあなたの御前には何の意味も持っていないことを私たちは信じます。私たちは皆あなたの前に生きるものとされています。主よ、このあなたの福音をどうか語り続けるものとならせてください。この福音にいつもとどまって生きるものとならせてください。あなたはよみがえりの主、命の主です。あなたの命をいただいていることを心から感謝いたします。尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。